鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、以前にも、私は国鉄職員だったんで、鉄道 OB 会っていう、グループっていうか入ってるんです。はい、でこの釧路 その鉄道 OB 会で、釧路駅の中に鉄道グッズ展示室っていうのがあってですね、その OB の方々が、お持ちになってた、鉄道資料ですね、これを展示しているお部屋があって、でそこは不定期なんですけどオープンしてたんですね。で今出現号が走ってましたので、中身をですね若干変えまして、SL 仕様に、なりました。それで C62 っていうの2っていうスワローマークのついた蒸気機関車があったんですけど、あとこちらで急行ニセコとかって、札幌と函館の間とか走ってた、それの、プレートの多分レプリカだと思うんですけど、とかあとスワローマークをちゃんと再現したものとかですね、あるいは C581 の、これも多分、レプリカだと思うんですけど、ナンバープレートとかですね、あとC11 の汽笛の部分とかですね、ちょっと SL 仕様になってますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思うんですが、2月がですねオープン日が、8日日曜日、それから次の、15日の日曜日、それから22日の日曜日、時間は午前10時から、13時30分まで、ちなみにですね、あまり大きな声じゃ言えないんですけど、2月22日は私が当番になっておりますのでこの鉄道グッズ展示室におりますので、お声掛けをいただければというふうに思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね久々にゲストの方をお迎えをして、おります。FM 熊谷の斉藤さんです。斉藤さん、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。埼玉県熊谷市にあります FM 熊谷から参りました斉藤優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、埼玉県の熊谷市からということで、
はい、
なんかこう釧路と熊谷市のなんか縁って言いますか、どの辺からこうなんかちょっとこうつながっちゃったりとかしたんでしょうかね。はい、
はい、2024年の夏季ですね、はい、夏の時期限定で毎週水曜日の8時30分から、クール釧路ホット熊谷つながるラジオということで、笑えるくらい涼しい街釧路と、暑くて有名な熊谷市の夏のコーナーということで、いろいろ情報を交換するということで、そこからご縁がありまして、いろいろこう違いを紹介する中で、どちらにも SL が走っているということ で、
そうなんですよね、
そこからですね、ご縁がありまして、
ちなみによく熊谷市っていうとですね、最高気温が夏ですね、40度を越すとかっていう日があって、ニュースでよく出るんですけど、斉藤さん、その40度の時って外出たこととかってあるんですか？
あります。
どんな暑さなんでしょうか？
刺すような
刺す
日差し、暑いというよりも、痛いという感覚の方が先に来ますね。
そういう時で街の方々も歩ってるんですか？その市街地とか駅前とか、
少ないですけれども、やはり生活がありますので、気をつけながらも、歩いてる方、自転車に乗ってる方、いらっしゃいますね。
夜もそんなに温度は下がらないんですかね。
さすがに夜 ル40度ということはないとは思うんですが、かなりの熱帯夜で30度を超える日ももちろん何日もありますので。
あ、まあ、夜ですか、夜30度、
夜ですね、ありますよね。
信じられないですね。
信じられないですよね。でも冷房がありますから、はい、そこはきちっと命を守るためにも、はい、
そうですよね、
はい、あります。
北海道ってまだあのエアコンというか冷房ついてる家って確か僕が聞いた情報だと 40% ぐらいなんですよね。
少ないですよね、は
い、少ないです。もうで釧路だと多分もっと少ないと思うんですよね。
そうなんですね、はい、なかなか過酷な状況な中で30度を超える日も釧路もあると伺いましたが、はい
は
い、
ほんの、1日か2日ぐらいなんですけどね。
そうなんですか、そうなんですか、
はい、去年は2日連続で30度超えて、はい、
そうですよね、
はい、某釧路新聞にはあの2日連続あの一面でこう、はい、30度超えたっていうのが一面の一番大きい話題になるん
です。なってましたよね。
釧路中大騒ぎですね。
大騒ぎですよね。はい、本当に命の危険は釧路の方が逆に普及していないからこそあるんじゃないかと思いますが。
その通りだと思いますね。
そうですよね。はい。
だからその水分を取れとかですね、うんうん、塩分を取れだとか、はい、そういう教育って実はあんまり受けてないんですよね。
そうか、言われないってことですね。
言われない
んです。涼しいから、はい、大丈夫だったんですね、はい、これまでは。はい、なるほどね。
半袖も、はい、その本当に着るのって夏の間でもそんなになくて、
はい、
まあ、今でこそあのちょっと気温やっぱ上がっちゃってですね、あの25度超える日がもう何日もあるんですけど、
はい、
以前は20度超えたらいや今日暑いねっていうそういう感覚だったんですよ。
冷房の温度ですよね。
あ、そうですそうです
まさしく
そうですよね。はい、はい、
だからその熊谷市とかですね、はい、あの東京のあの38度とか9度とかですね、はい、全くこう想像ができないんですよね。
きっとそうだと思いますが、はい、あの電車内は、あの完全に冷房が効いていますので、
そうですね、
大変快適に過ごしていただけるかと思います。
そうですね、
はい、
なんかあれですか、その熊谷市のなんかこう、はい、観光スポットとかここはなんか行った方がいいよとかっていうところってあるんでしょうかね。
いろいろありはするんですけれども、はいはい、あの昨年 FM 釧路の村田さんも夏の暑い中来てくださったんですけれども、やっぱり夏の暑さは大丈夫だったら体験はしていただくのがそれだけ暑いかっていうのは一瞬でもね分かるかと思いますし、春はあの、はい、まあ、パンフレットにもありますように、はい、桜と菜の花が一面に咲き誇るソメイヨシノという品種なんですけれども、はいはい、かなり長いこう、ね、続いている桜のこの下を歩けるようになってますので、はい、
北海道の桜とあの、うん、なんですか、密度が違うんですよね。あ、
そのようですね。私も北海道の桜まだ見たことがないんですけれども、
はいはいはいはい、
はい、
何月ぐらいからあれですか、咲き始めるんですか。
3月の下旬ですかね。年によってちょっと遅れたりとか、はい、はい、散るのが早かったりとかあるんですけれども、だいたいそれくらいですね。はい、
釧路はだいたい5月ですね。
そうですよね。
ゴールデンウィーク時に咲いたら早いなって、
は
い、
それでも早いんですね。はい、でも見に来てみたいですね。
これいいですよ。あの寒いですよ。
寒い、
花見っていうのができるかどうかっていう。
そうなんですね。
我慢して、はい、まあ、ジンギスカンとか、
はい、
あの昼ですよ、昼、夜とっても出ないけどできないので、
夜ライトアップをされたりは
するんですよ。
しはするけれど、は
い
はい、寒い、
寒いですね。
寒い、でも見てみたいですね。
あ、ぜひ、はい、あの今度は春にお越しいただきたいと思います。
したいですね。
はい、で、まあ、今回はこうやってこう、まあ、真冬にいらっしゃったんですけど、
はい、
どうですか、寒さはどうですか。
あの、はい、家で特訓をしてきましたので、大丈夫です。耐えられてます。
そうですか。
はい、
まあ、ちょうどこの今収録日の今日あたりが一番なんかこう寒波が、
はい、やってきているようですけれど、はいはい、なんとか耐えられております ますまだ、はい、
熊谷市って雪とか降るんですか。
1年のその冬の時期でも、まあ、はい、1、2回降るかどうか、でそれもこう積もるかどうかっていう感じですよね、はい、見慣れてはいないです。
な るほど。
なので今回、はい、あの釧路に来させていただいて、はい、多分一生分の雪は見たんじゃないかな、はい、
そうですか、
はい、思ってます、はい、
これでもまああので先日ちょっとパパッと降ったんで、はい、少し綺麗な雪だった、綺麗な雪なんですけど、最高斉藤さん自身はその、まあ、この番組は一応鉄道番組ということなんですけど、はいはい、FM 熊谷さんの中でもその鉄道番組っていうかそういうのはあったんでしょうかね。
そうですね、はい、過去、はい、熊谷日本社があります秩父鉄道さんの、はい、番組というのを月に2回ほど放送しておりまして、はい、そちらのちょうど私と、はい、あともう一人の鉄道が大好きな、はい、吉田さんという女性とが交互に担当して、はいはい、やっておりました。
それはこう秩父鉄道の魅力を発信するっていうような。
そうですね、あの、はい、本社からいろいろな立場の方がですね、はい、主に広報の方なんですけど、時にはまあゲストの方で、はいはい、整備の担当の方だったり、いいね、SL の機関士さんであったり、
あら、いいですね、
いろんなお仕事がありますので、はい、ありますね、担当の方が、はい、来てくださったこともあります、
はい、いや楽しい番組ですね。
そうですね、
大体何分ぐらい。
それは、まあ、曲を入れまして54分間の番組で、
それ長いっすね。
あ、そうですね、
いやいや、まあまあこの番組がまあ20分ぐらいなので、はいはいはい、50分って聞いたらなんかおおすげえなーと思うんですが、
その沿線のその魅力というのが乗っていただいたり、はい、まあ、乗って観光していただいたりですとか、熊谷市だけではないので走っているのが、はい、
そうですね、
はい、秩父の方面にも走っていますので、はい、いろいろなことを紹介しながらですね、
はい、でもそうやってこうね、秩父鉄道さんにすると、はい、電波に乗ってこう、まあ、今でしたらね、全国どこでも放送聞けるわけですから、
ね、はい、
これはいい番組だったですね。
本当にいろいろなところの鉄道ファンの方が、はい、聞いてますってお便りをくださったり、はい、ですから鉄道の魅力というのが、はい、この、ね、熊谷だけに、はい、埼玉県北部だけに限らずですね、はい、いろんなことを教えてくださいましたね、はい、リスナーの方も。
あ、そうですね、はい、鉄道って言っただけでもなんか全国からこの番組にもなんか
あ、やはりそうなんですね、そういうものなんですね、は
い
は
い、ありがたいことに、
ありがたいですね、でもそのやっぱりその秩父鉄道さんにはこうやっぱり SL がね、まあ、はい、次回また詳しくお伺いしますけど、はい、やっぱりその SL が走ってるっていうのが、はい、やっぱりすごく魅力的ですよね。
そうですね、はい、出発駅であります熊谷駅にも大きなこう壁にですね、はい、まあ、写真が飾られていますし、はい、やっぱりその沿線には住宅街も多いものですから、はいはいはい、それを見て育った子供さんだったり、はい、まあ、見られなかったとしても、はい、汽笛の音だけは聞こえるですとか、ええ、やっぱりいろんな方がいらっしゃって、はい、私もそのうちの一人ではあるんですけれども、
はい、ちなみに斉藤さんは、はい、鉄なんでしょうか。
私はですね、全然なんですよ。
そうですか。
だからこれが SL だよっていうのはわかるんですけれど、はい、その形式がなんだよとかそういうところまではわからないんですね。はい、はい、
まあ、形式まで分かっちゃうとだんだん深みにはまってくるんですよねこれが、
ただC が動輪が3つでとか、はい、D が4つでとか、それは教えていただいて、
そうですね、はい、いや、もうまずそこから入るん で、
ね、
で徐々に抜けられなくなってくるんですよ、だんだん、
そうです、ね、は
い、
だんだんなんかそっち方向に行ってるって周りの方からはご指摘をいただきます。
そうですか、いいですよ、はい、こっち側に来てもらえれば、
は
い、
ね、私はできるだけそっち側に早く行きたいなって思っております。
そうですか、
はい、
まあ、ちょっとお話が変わって、はい、今さゆさん FM 熊谷さんで、はい、まあ、どういった番組をあれですか今お持ちなんですか。
そうですね、個人としては、はい、各放送時間に街の情報を収集してお伝えするっていう、はい、スポンサーがついているというわけではなくて、私はもう本当にこの夏のクール釧路ホット熊谷つながるラジオの担当をさせていただいて、まあ、次があったらね、どうなるか、私なのか私じゃないのかわからないんですけれども、はい、それが主です、はい、
もう放送するのはもうなんとなくもう規定路線みたいになってるんですか、夏の間だけみたいな。
どうなんでしょうね。
これはまだ分かんないですね。
そうなるといいなと思いながら冬の釧路にお邪魔させていただきました。
ありがとうございます。斉、はい、藤さんご出身っていうのも秩父な、秩父っていうか熊谷なんですか。
はい、ちょうど熊谷市と同じ埼玉県北部にあります、はいはいはい、あの秩父の間くらいの寄居というちっちゃい町で、はいはい、あって斉藤さんはご存知
東上線の
よくご存知で、は
い、あの割と終点に近い方ですね。
あ、そうです、さすがすごいですね。
だいたい駅名言ってもらえると
そういうことなんですか。
だいたいわかるんですよ。
すごい、まさかあって言われるとは思ってませんでした。
あれですよね、寄居ってあの寄り添うの寄りに、
う
ん、あの居住の
住
居の居
ですよね。そうです、はい、よくご存知で、はい、あのでも最寄りは小豆島駅なんです。実家の小豆島はご存知ですか。男に襖って書くんですけど、東上線の、はいはい
はい、東上線ですか。
なかなか難読名、難読駅名というふうに結構本に載ってたりするんですけど、最寄り町の出身で、うちの実家の2階からは、はい、SL の汽笛が子供の頃も聞こえておりまして、
あらそうですか。
その時は全然わからなかったんですけれども、はい、SL の時間だよってこう母に言われて、窓側に行って音だけ聞いてるみたいな子供時代を過ごしておりました。
やっぱ引っ張られたんですね、多分 SL に。
だからやっぱりそれがありますので、はいはい、時が経ってそういう番組をやらせていただいた時に、はい、私もあ、こういうことだったんだなって思いましたし、それをやっぱり、はい、秩父鉄道の職員の方たちがすごく喜んでくださって、子供の頃撮った写真とかもお見せしたことありますけれど、本当に喜んでくださってよかったです。
いや、それだけあのこのパレオがやっぱり長い間こう走ってるっていうことですね。その小さい頃に、はい、SL の汽笛を聞いて、
はい、
でなんかちょっと変わった汽笛だなとか、なんかそういう思いとかってありましたっていうのは、あの普通電車ですよね、
はい、
ああいうボーとかピーとかっていう音じゃなくて、今までなんか聞いたことのないようなその音を聞かれて、はい、やっぱり何かこう心に残ってたものがあったんですかね。
ありますね。あの他の電車も走ってるんですけど、その音ってうちからは聞こえないんですよ、はい、ただただ SL の汽笛だけが大きく響いて聞こえてきますので、はいはい、やっぱりそれは特別なものっていうのはありますよね、はい、
いや本当あの汽笛ってすごい遠くまで聞こえるんですよね。
聞こえますよね、はい。
だから釧路の街の中でも多分大体のとこだと出発するときにボーっていうのがこう
聞こえるんですか、やっぱり。
で特にあの温度が低いじゃないですか、
はい、
でこう空気がこうなんか、ね、乾燥してて澄んでるので、
はい、
遠くまですごい響くんですよ。
そうですよね、はい、確かに、はい、
あれ、出現後にももう乗車をされるんですね。
そうですね、はい、はい、乗車をします、はいはい、
あのその時にちょっとあの、ね、秩父鉄道の SL よりもちょっと小ぶりですけど、
はい、
だけどあの音だとか汽笛だとかは多分ほぼほぼ同じだと思いますので、はい、
そうなんですね、はい、楽しみです。
ぜひあの、はい、楽しみに乗っていただきたいと思います。
はい、はい、
あのまたあの SL の楽しみについてはまたこの番組終わった後に、
はい、ぜひお願いします。
あそこでどうだこうだとかっていう話は、
そうですね、それをちゃんと聞いていかないとですね、
はい、
はいはい、お願いします。
せっかくですから、はいはい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして今週来週とゲストでご出演いただきます FM 熊谷から斉藤優子さんをお迎えしております。 FM 釧路からは鉄道代表、鉄道歴50年、斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。